おはようございます。
おはようございます。
エルサレムへの入場、弟子たちにとってそれは待ち望んできた晴れやかな舞台の幕開けでした。いよいよこの時が来た。いよいよ主が栄光を受けられる。これまでの長い誇りだらけの道のりがいよいよ始まる就任式によって華々しく締めくくられていく。いよいよ終わりだ。そんなファイナルセレモニーのように弟子たちは感じて浮き足立っています。今日読んだすぐ手前の箇所では弟子のヤコブとヨハネを連れてお母さんが一緒にやってきて、先生、あなたが王座にお付きになるときはうちの子一人を右に、うちの子一人を左に座らせてくださいね、そう願い出てしまうほど興奮しています。弟子たちのみんなが、先生はエルサレムに入場して王様の座に着座される、即位して君臨なさるんだと思い込んでいます。一緒に旅をしてきたその他の人たちみんなもそうです。主イエス様のエルサレム入場はファイナルステージ、栄光への最終章であるはずでした。しかしイエス様にとってエルサレム入場は、入場は入場でも苦しみの場への入場でした。小栗場に引かれていく子羊のように踏みつけられ侮られ捨てられ殺される十字架の道への入場でした。受難の始まりでした。イエス様の目にはその道がもう見えていました。イエス様の足はその道を歩み始めていました。イエス様は言葉を求められました。それが自分にふさわしいからです。それが自分の道にふさわしいからです。そしてその姿がやがて自分の道に従ってくる全ての人々にふさわしいからです。小さなロバに腰掛けて進む、美しく凛々しく登場し、高いところに目線を置いて勇ましく下々の人々を見下ろし、一旦駆け始めたら速さと強さを持って敵をなぎ払うのではなく、優しく静かに近寄ってこられ、その目線を本当に低い方に合わせ、傷口には柔らかく触れて目の前の人に届いていこうとする。ロバの子に腰掛けるのはそのためです。あなたに届こう、あなたに使えよう、できればあなたと一緒に働きたい、あなたの生きる歩みの道に私は来たから。イエス様はロバの子の背中に腰掛けて私たちに近づこうとしてくださっています。自分の命の意味をはっきりさせるときに乗り物として言葉を選ぶ、自分にふさわしいものとして言葉を求める、そのような王様が歴史の中にいたでしょうか。聖書の歴史を振り返ってみても輝かしい王様たくさん出てきます。エジプトのファラオ、バビロニアの ネブカドネザル、ペルシャのキロス、マケドニアのアレクサンダー、そしてローマのアウグストス、地中海世界を制覇しようとした名だたる王たちの一体誰がロマの国に腰掛けたでしょうか。そのような王は誰一人として歴史の中に登場はしません。しかしまたそれらの王のうち果たして誰が世界に人々に平和と救いをもたらすことができたでしょうか。彼らが軍馬の上からもたらしたものは幸いと略奪、支配と搾取、望まない労働と過酷な税金でした。しかし主イエスがコロバの背中から人々に届けたものは生きる悩みへの共感、貧しさへのいたわり、罪人への憐れみと許し、そして神と人が結ばれていくつながりでした。この世の王たちは馬の上から命令と報復を振りまき、主イエスはコロバの背中から招きとつながりを届けます。今朝は礼拝の冒頭に招きのことは少子としてゼカリア書9章9節10節を朗読していただきました。ユダヤはアジアとヨーロッパとアフリカの大陸を結ぶそのような地域に位置するためにいつも大国の狭間で翻弄されてきました。ダビデとソロモンの一時代に栄華を誇ったものの瞬く間に没落し、都市の陥落と補修の浮き目にありました。攻防を繰り返す大国の属国植民地とされ続けてきたのがユダヤです。その疲れ果てた歴史に向かって預言者ゼカリアは新しい王の姿をはっきりと語ったんです。彼は神に従い高ぶることなくロバに乗ってくる。しかしその彼はエフライムから戦車を立ち、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は彼によって立たれ、諸国の民に平和が告げられるんだ。この主イエス・キリストこそが、このコロバに腰掛けた王こそが、人間がお迎えすべき本当の王の姿、予言された方のお姿なんです。そしてこの予言は今も私たちが聞いていい、聞くべき。そしてこの予言は成就したと、イエス様によって成就したと信じていい予言です。21世紀を生きています。今日の私たちが王様として見上げていいのはこのコロバの方であります。しかし私たちは忘れてはなりません。これは入場だということです。この時小さな貧しい転ばに腰掛けたイエス様は間もなく重い荒削りの十字架を背負わされるのです。この時人々の歓声に包まれたイエス様のそのお体には間もなく鉛の鞭が飛びかかり、その頭には茨の棘が突き刺され、その肩には おぞましい死刑道具の十字架がのしかかっていくんです。コロバの背に乗ったイエスの入場の本当の目的は 背負うことでした。イエス様の命は背負う命でした。背負われていたのは、背負われていくのは紛れもなくこの私です。彼が十字架を背負うことになったのは、私を含め重荷を背負う、重荷を背負わされているこの私の重荷を下ろすために戦ってくださったからでした。彼が十字架を背負うことになったのは、重荷を背負わされているこの私の重荷を下ろすために戦ってくださったからです、でした。しかし彼の十字架刑を、彼の十字架刑をピラトに求めたのがこの私。弱いイエスに直面したとき、私の欲しいのは、私の欲しい救い主はその人ではない、その人なんかいらない、そう首を横に振ったこの私なんです。そういう意味でイエスの十字架は私のため、私の重荷のためであったと同時に、私のため、そう私の拒絶のせいです。彼の担いでいた十字架は私なんです。あの罪、あの残酷、あの重みは私なんです。イエス・キリスト、私たちはこの方の命にまたがって、この方に背負われ、神様の許しと新しい生き直しの場に持ち運ばれているのです。それが今日生きている私の事実です。私の尻の下にはイエス・キリストがいるんです。それを忘れないでいたいと思います。不安に怯えることがあります。仕事に疲れることがあります。他人の心ない言葉に傷つくことがあります。自分に失望することがあります。自分の罪に言い知れぬ恐ろしさを感じることがあります。それが私です。それが私が生きるということです。でもこのことを忘れないでいましょう。私はイエス様の背中に担がれています。主イエス様に背負われて今日生きているということを忘れないでいましょう。私は神様の許しと恐れるな、小さなもの、小さな腕を神はあなたに御国をくださるという約束の中に今日も持ち運ばれようとしているんです。今この時も主イエスの背中に私たちはいて持ち運ばれようとしています。そして嬉しいことに、主はこの私を持ち運ぶだけでなく用いようともしてくださっています。また勘違いをしたままの弟子たちにも、寒空の中でイエス様を迎え入れた多くの人々の目にも、その時イエス様が踏みしめ始めていた十字架の道は理解できていません。一体主イエスの目は何を見ていたのか、主が入場される中エルサレムの何を見つめて、その時何を決意なさったのか、その時誰も知ることができないでいます。しかし全てはイエス様の中ではつながっていました。動き始めていました。もうそれまでの道のりの中でイエス様が語った言葉もなした技も、全てがこの
エルサレムの入場、この主の日曜日の入場につながっていきます。救いの技はあらゆる人間の期待や予測を超えて、ただただ神様のなされ方によって動き始め、つながり、そして成し遂げられるんです。その救いの技のために、主がお入れようとなさるものは私たちには隠されていますが、全ては神様の御手に委ねられ、神様の御手に用いられていきます。主がお入れようになさるもの、それはこの日のようにロバの子かもしれません。それは間もなくイエス様を縛ってしまうことになる縄かもしれません。彼の頭の上に編まれて乗せられた茨の枝かもしれません。そして最も呪われた処刑道具、十字架かもしれない。どんなに取るに足らないものであっても、どんなに人が気づかない貧しいものであっても、さらには人々が陰気らに呪いさえするものであっても、神は救いのためそれをお入れようとされ、それを用いて御業を成し遂げられる。私たちの弱さ、私たちが直面している試練、あるいは背負わされている病の重荷、信じさせてほしい、すがるように信じさせてほしい。もしかしたら主のお入り用の中に扱われていくかもしれない。人間が喜ぶどのような幸運も栄光も、主のお入り用でなければすぐに霞み、逆に人間の遠ざけようとするいろんなどのようなマイナスも、主のお入り用ならばそれが主を証しし、人々の魂を勇気づける働きをするかもしれない。だから私たちは自分の弱さを含めて自分を大切にしていく、私自身を主のお入り用の前で精一杯大切に生きていくべきなんだろうと、そのように思います。祈らせていただきます。主なる神様、あなたの一人子は今のコロナの背中から私たちの悩みの場を見つめてくださっていると信じます。新コロナに悩む私たちのただ中に、あなたは低く小さくなって私たちに届けに来てくださいました。軍馬にまたがったミャンマー国軍の非常な暴力の前に、イエス様は転ばに乗って向かい合っておられます。やがて癒されるべきものや、やがて光を当てられるものはすでにイエス様の背中に背負われています。主の十字架が立てられようとする闇のこのただ中にあって、イエス様をよみがえらせたあなたの御心を仰ぎる魂を今私たちに授けてください。これは乗って不服従の戦いを続けるミャンマーの市民民衆をあなたが帰り見てください。コロバの背中から主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。